もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
今日はどういったご相談ですか？
はい、あの息子のことでお伺いしてます。
はい、あなたはおいくつですか？
74歳です。
74歳。お子さんはその息子さんが 40歳。
はい、40です。
はい、で息子さんがどうされました？
ですね、多額の債務で困ってるんですが。
息子さんは結婚してらっしゃいます？
してましたが、
はい、
先月離婚しました。
先月。
はい、
でお子さんは？
一人です。
男の子さん？
女の子です。
女の子さん、はい、何歳？
15歳です。
15歳。
はい、
それで息子さんが親権者
じゃなくて
奥様？
はいはい。
あ、じゃあ奥様が連れて行かれた。
あ、そうですね。
で今息子さんはどうされてるんですか？実家に戻られてる？
今はですね、あのその今住んでるうちに、
はい、
まだ2人はいるんですが。
あ、両方とも？
はい。
じゃあまだ向こうに住んでらっしゃる？
はい、今月いっぱいはいるそうです。
はい、なるほど。でその後はそうすると息子さんは戻ってらっしゃるの？
ですね、息子がなんか連絡が取れなくなっちゃったんですね。
ん？
連絡が取れなくなりました、昨日あたりから。電話も切れてます。
あ、そう。
携帯もないです。
はい、
実は昨夜ですね、前の奥様の父親から電話がありまして。
はい、
あの彼があの闇金からも借りてるようだよっていう電話がありました。
はい、
それで払えないんで、
はい、
連れて行かれたっていうようなことを聞きました。それでびっくりしました。
あ、ちょっと待って、昨夜お電話をもらったわけですよね。
はい、
いつ連れて行かれたって？
昨夜って言ってました。
あ、じゃあ昨夜もうすぐにお電話があったわけね。
はい、それで、はい、うちの主人が慌てて、う
ん、はい、
あのその自宅まで行きまして、いつも何かあっても車はあるんで、
はい、
あれだったんですが、今日はなかったそうです。
あ、家の前まで行ったということ？
はい、そうですね。
ということはそのいずれにしてもすぐ奥、その元奥様と連絡を取った方がいいですよね。
そうですか。はい、
いや違うんですか？
なんか取った方がいいですか？
いやいやいや、あなたのあなたのご主人おいくつですか？
66歳です。
66歳。
はい、
ご主人が家の前まで行って見には行ったけれども、はい、中は訪ねてないっていう。
そうなんですね。
うん、ということは何の事情もわからないじゃないですか。
そうですね。
うん、
で私もちょっと電話をしてみましたが、つながりません。
うん、
はい、
だからそれは電話が切れてんでしょ？
はいはい。
で今日のそのご相談は多額な借金を息子さんが、はいはい、していて、それで
これはもうどうにもならないのかなって思いまして、どうしたらいいのかわからなくて、相談するとこがなくて。
まず息子さんが結婚されたのいつ頃？何年前？
15年前ですね。
あ、お子さんが15歳だから、
はい、
できちゃった結婚。
そうですね。
はい、で息子さんはお仕事は自営ですか、それとも会社かなんかにお勤め？
会社に勤めてましたね、最初ね。
会社に勤めていました。
はい、
はい、と現在無職？
無職でしょうね。あの仕事はしてるみたいなんですけども、
はい、
仕事をするには代表費がすごくかかるんだそうです。
はい、
そのためにうちに借りに来たんですが、
はい、
これでやっていけるっていうんで貸しましたが、
はい、
それが何回も続きまして。
あ、それはもうあのお金を何回か持ち出しているっていうことね。
はい
はい、全部合計すると？
合計するとですね、500万以上にはなりますかね。
500万ぐらい。
はい、
はい、それでそれとは別に息子さんが何か借金をされてるんですか？
はい、住宅ローン。
ああ、住宅ローン。はい、それから
あとサラ金が、
はい、
700万ぐらいあるそうです。
それで何、誰が連れて行かれたっていうのはどういうことでしょう？
それは本人が前の奥さんですね。
はい、はいはい、
その方に LINE で連絡があった。
ご本人から奥様に LINE でその
はい、
誰々にって言ってんの？
サラ金の人にって。それでもう殺されるかもしれないから、あなたたちは鍵をしっかりかけてちょっといてくださいっていう連絡だったそうです。
それってすごいご心配だと思うんですが、
はい、
何も分かんないじゃないですか、息子さんの行方は。
私が行こうかなとも思ったんですが、時間的に何でしょう、会う時間がほんのわずかなんですね、お勤めしてて。朝は間に合わないし、私では間に合わないし、お昼に帰ってくるっていうことは聞いてますけどね、30分ぐらいね。
で、今日あなたがご相談になりたいのはどういうことなんですかね。
ここまでしちゃって、立ち直れるのかしらとか思うんです。私たちのできることはどうしたらいいのかっていうのがちょっと分からなくて、お相談にしてみたんですが、いろんなところも相談したことはしたんですが、今までこんなになる前にちょっと弁護士さんのところにも本人も連れて行きました。しかしながら本人が正しいことを言っているかどうかもよく分からないので、前に進みませんでした。
その弁護士さんのところに行ったときはどんな話したのかな？
住宅ローンは減らせないけども、サラ金から借りた部分だけ5分の1に減らせますよということで、個人再生しましょうということになったんですが、個人再生するには現在ちゃんとした仕事がないと、仕事して収入がないとできないっていうことですよね。で、焦って自分で一生懸命仕事を続けて、あれを出したかったんですね。そこのところがなんか空回りしてるんですね、多分ね。
その時に聞いたのは、そのサラ金の700万と、あなたのところが貸した500万と、あと住宅ローンはいくらぐらい残ってんですかね？
残ってる部分はよくわかんないんですが、借りたのは3800万で、5年ぐらい払ってんのかしらね。
今日そうするとお母様のご相談は何なんですかね？
そうですね、もうこのまんまなるようになっちゃうのでしょうか、それともなんか方法はあるのでしょうかっていうことなんですが、どんな方法。
このままなっちゃうんでしょうかっていうのは、その息子さんが連れてかれちゃって行方不明になって、このまま殺されるかもしれないみたいな話の、そこの部分、それともこの借金がたくさんあります、それについてですかね。
両方になっちゃうんですがね。
両方。今日はですね、弁護士の堺誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いいたします。
この借金の話が表に出てくるまでは夫婦仲は良かったんですか？
普通だと思います。
で、要するにこの離婚っていうのは、この話があったからもう一緒のに籍を入れておけないっていう、そういう話ですか？
本当は一緒にやってきたかったみたいです。
分かりました。
はい。
で、そうすると、今回のことがあるから離婚っていう形になっ
そう
てい
で
る
す
けれど
ね。
も、皆さんその息子さんのことは心配はしてるわけだ。分かりました。で、なんでこんなこと聞いたかっていうと、そうすると、みんな一緒に協力してくれるんだなっていうことをちょっと知りたかったので、
そうですか。
お聞きしました。それで、もう弁護士さんのところに相談に行って、個人再生しましょうっていう話があったんで、再生っていう話が出るぐらいの、言い方を変えると、借金の金額自体は、そんなにもうどうしようもない、首が回らないみたいなところまでは行ってなかったんだろうと思うんですが、そういう説明でした。
そんな感じでした。
要するに、確かに借金があるけれども、大きいのは住宅ローンだから、住宅ローンの場合は、特別な手続きがあって、個人再生のこともやり方もできますよと。で、ただ、ある程度収入がないとダメだよねと、こういう説明を受けたんですよね。
そうですね。
ところが、その収入がどうもうまくいかなくて、現在にのような状況になっちゃったと、こういう話みたいですよね。確かに個人再生できれば、個人再生っていうのは破産をしないで債務の一部をカットしてもらうような形にして、で、残りをちゃんと返していって立ち直りましょうっていう手続きですよね。そういう説明を受けましたよね。で、それでもダメだったら、自己破産するっていうことになるわけで、どうしようもないんですよっていうことではないんですよ。
なんか自己破産ができないみたいでしたね。
それはどうしてだって言われました？
どうしてかな。
例えばその浪費を重ねてギャンブルをやって、
はい、あ、そういう感じですね。
ということで免責にならないこともあるんだけれども、はいはいはい、そんなに幅広く免責許さないってことにはならないのが通常です。
あ、そうですか。
だけど、はい、そこでその弁護士さんがそう言ったとしたら、なんかそういう話出ました？
ちょっとあったかなとも思います。なんかその弁護士さんはちょっとこのギャンブルみたいなことがあるので難しいかなって。
そこはちょっと細かいことをお聞きしないとわからないんですけれども、
はい、
破産が難しいなっていう時のもう一つのパターンは、
はい、
収入に比べて負債は確かに今大変なんだけれども、
はい、
なんとか返せそうな範囲だっていう場合は、
はい、
破産できないわけですよね。
あ、はいはい、
頑張って返しなさいって話になるから。でだから個人再生っていう道にもつながってくるわけで、
はい、
そこのところはちょっともう一回確認をしないと、はい、まあ、しょうがないと思うんですが、
はい、
もし再生ができなかったんだったら、それは破産申し立てをすることを考えた方がいいですよね。
はい、
でそのためにはまず状況確認をしなくちゃいけないわけですよ。
はい、
で息子さんは今連絡取れないから状況確認できないにしても、
はい、
あの、まあ、行かれるのはいいんだけれども、あの元奥さんのところにね、
はい、
まあ、まあ行ってないのか、そばまで行って車がないのを見てきたっていうことなのか、
はいはい、
であなたも行こうと思ったけど、あの30分ぐらいしかお昼は会えないし朝は難しいしと言って行かないっていうことと、
はい、
殺されるかもしれないっていう話のバランスがちょっとよく、
はい、そうですね、
分かんなくて。
あ、はい、
確かにあの元奥さんも忙しいだろうけれども、
はい、
でも夜だって時間があるだろうし、
そうですね、これからでも行ってきた
い、半日休み取ることだってできるかもしれないし、
はい、行ってきます。
あの元旦那が殺されそうになってるとかっていう話が本当にメールで来てるんだったら LINE で、
はい、
それはちょっと緊急事態だから、
はい、
特に関係悪くなかったという話なんでね、
はい、
まず全部情報を集めないと、
はい、
情報を集めて状況を確認をして、じゃあどうしようって話になるわけですけど、
はい、
まずそれをやんないとダメですよね。
はいはい、
だから身近におられて一番そのこれまでの経緯を知っているのは別れた奥さんなわけだから、
はいはい、
ちょっと全部聞いてね、
はい、
で今回そのこんなような行く先分かんなくなっちゃったのもどうしてなのってこともよく聞いてみないとダメですよね。
はい、
でそれで全部聞いた上で、
はい、
破産を申し立てるのか、
はい、
それか本当に殺されそうだなんていうことが実際にあるんだったら、もう一つの選択肢はそういう話が本当だったら警察に相談してください。
はい、そうですね、
借金返せないから連れてって殺すぞって言われたら、これ完全にもう警察また犯罪ですから。
はい、
ね、恐喝か逮捕監禁か分かんないけども、
はい、
刑法犯になっちゃうからね、
はい、
殺しちゃったら殺人ですからね。
はい、
この不幸中の幸いでそういうことを言われたっていうのが、
はい、
LINE で奥さんに来てるわけじゃないですか。
はい、
それ証拠になりますよね。
はい、
何月何日の何時頃別れた夫から、
はい、
LINE で殺されそうだと、
はい、
あなたたちも危ないから鍵かけてくれっていう LINE が来てますっていう見せられるじゃないですか。
はい、
そしたら警察だってほっとけないですから、
はい、
本当にそういうことだったら、
はい、
早く警察行かないと。
はい、
で逆にちょっとあのそういうこと言って逃げ出しちゃっただけだったらなんだって話だけど、まあそれは本当にそういう危険がないならよかった話で ね、
そうですね、
辛くなって逃げちゃっただけだったら、はい、バカなことをやっちゃダメだよって言って破産の申し立てするとかね、
はい、
道はあるから、
はい、
まずそういう状況を確認をしてください。
はい、わかりました。
うん、いなくなったのをほっとくっていう選択肢は僕はないと思うから、
はい、
うん、至急動かれた方がいいですよ。
はい、行ってきます。これから
よろしいですかね。
はい、ありがとうございました。
はい、お分かりいただけましたか。
はい、
はい、まあ、いずれにしてもあの奥様のところとね、なんとか連絡取って、はい、
そうですね、
様子だけは早めに聞いて、
はい、
あとは警察に届けてかな。
はい、わかりました。
はい、
ありがとうございました。
はい、失礼します。はい、
失礼します。